あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。昨日は2015年6月26日金曜日、六曜は先歩先負けでした。今日はもう27日土曜日の14時を過ぎておりますけれどもね、今週はずっと火曜日から研修をやっておりまして、まあといってもね、水曜日は移動日でしたから、まあ、実質やったのは3日間なんですけれども、まあ、私講義を、ね、受けた方も何人かこちらの放送を聞かれているのでね、受けた方はお分かりかと思いますけれども、ずっと私ね立って講義してるんですね、ほとんど、まあ、場合によっては歩き回ってね、でしかもその前にいる時は左右に上手下手にね、往復して、で時に奥に行ったりとかね、場合によっては教室ぐるぐる回ったりとかしてね、自分でもなんでこんな動くんだろうってぐらいね動いてるんですけれどもね。でグループワークだから、何かの課題をね皆さんやっていただいてる時は比較的座ってることが多いんですが、今週はどの講義もですね、そのグループワークやってる時にその様子を伺って、時にコメントをするということをやってたもんですから、今週はほとんどだからもう動き回ってましたね。そんな活発にアクティブに動いていたわけじゃないですけれども、まあフラフラフラフラしてねだもんですから、昨日なんかももう後半は腰に来てるなというふうにね、なんかもう体が悲鳴を上げてるっていうほどではないですけど、結構腰に来てるなと、これで変な体勢取ったらなんか腰抜けんじゃないかなというところまで来てね、でそう思いながらもこれは運動しなきゃいけないなとかね講義しながらね思ってましてね、いやこれはもう年だとかなんとかっていうことじゃなくてね、やっぱりここのところずっとその家作業でね、家の中にいてあんまり歩き回ってなかったっていうのが、まあ、こうなっちゃった原因かなと。で去年なんかはね結構外仕事でいろんなとこ歩き回って、まああれもね結構ハードでしたけどもね、でもあれだけで、ね、重たい荷物を持って歩きましたら、それはねまだわかるんですよ。今回別に重たい荷物持たないでね、ただマイクだけ持ってずっと教室の中フラフラフラフラしてただけなのに、ここまでとはっていうところでね、いやこれあかんなと思いましてね、まただからちょっとウォーキングとかね、水泳とか、去年できなかった水泳ね、今年チャレンジしてみようかななんて風に思ったりもしたんですけれども、こんなのもまた仕事に追われてしまうとね忘れてしまうのかなと思いつつね、ちょっと動き回ってみようかなと思ったりしたんですけれどもね、昨日はまたその講義終わって帰ってきて、その帰る道すがらね、ギャラリールデコがあるもんですから、そのルデコで今恵比寿の時にね、演出してくれた広瀬くんが主催している作演やってるスモーカーズというところの本番がちょうどやってたもんですからね、時間もちょうど良かったんで、見てきまして、でまあ本当だったらね、そのもう出てる人たちほとんど知ってる人たちばっかりだったんで、もう終わった後ね飲みに行きたかったんですよ、浜ちゃんとか言ってね、大根おろし食べまくってねそんなことしたかったんですけど、もうね珍しくもう体がこれはもうダメだと、これもう帰りましょうということでですね、帰ってでまた作業して、で寝て、でまた起きて作業したりとかねして、もこんな時間になっちゃいましたけれどもねまあだからまた来週からね部屋にこもったりとかしてるんでね、ちょっとでもまあこれ動かないかんなと思いましたんでね、まあ、またちょっと久しぶりにウォーキングかなんか始めてみようかな、なんかウォーキングしながらねラジオ旅っていうのもたまにはいいかなと、まあ、何を話せるのかと、でまあそれを話しながらね歩いている人をね、旗から見たらこれ変な人だなと思われるかもしれないですけれどもね、そんなのもやってみましょうかね、なんかコーナーかなんかにしちゃうのもいいかもしれないですね、コーナーにすることによってね、もう歩かざるを得ないというふうに自分を持っていくっていうね、だからこれ岐阜に行ってその移動日、まあ、水曜日が移動日だったんですけど、その時も思ったんですけれども、そういうことでもしない限り今休まないなと、で全くねずっとそんな24時間働き詰めてるわけじゃないですよ、そのパソコンを打ちながら作業しながらねぼんやりしてる時間も当然あるわけですよ、ただそれってでも一応その仕事の合間合間なわけですよね、で完全にちゃんとそのきっちり休んだ感っていうのは当然ないわけですよ、だからその岐阜にその移動日だったんですけど、だから出張の移動をしてる時に早めに行って、でまあ午後そのフリータイムでねもうその長良川行ったりだとかその映画見たりだとかってしたっていうの、これがねすごいやっぱり気分的にリフレッシュされた気分になったわけですよ、まあ、当たり前のことかもしれないですけども、そういうふうにやっぱり意識しなきゃダメかなとね思ったんで、ちょっと考えてみましょうかね、ラジオ旅でどれか一日だけそのウォーキングの日にすると、火曜日あたりいいんじゃないですか、まあ、映画もねお話もしたいですけれども、ちょうどその火曜日が音楽のないね日っていうのもありますから、 まあ、この科学の日にやってもいいですけど、まあ、ちょっとそこら辺考えてみましょう。どの日にそれをねやるかっていうのをちょっと考えつつね、これもどうなるかな、やってみないと分かんないですけどもね。はい、ということで、毎週金曜日、もう昨日になっちゃいましたけれども、今日の科学ですね、昨日1日掲載された科学に関するニュースを勝手にピックアップして勝手に紹介していくというね、単なる趣味のコーナーですけれどもね。まずはこちら、琵琶湖の色は熟練技で判定、青竹青竹青竹深緑色相表と照合と。琵琶湖は何色か、琵琶湖環境科学研究センターの調査に同行した6月初旬の北湖は深緑色だった。水の色も調査項目の一つ。職員が湖面を見つめ、深緑から薄青まで微妙に異なる60種類の色相表と照らし合わせて判定する。センター専門員の岡本隆弘さんは、透明度、プランクトンの種類と量で色は変わる。琵琶湖の状態から琵琶湖の状態を色から見ることもできると語ると。透明度が高ければ青みが増し、植物プランクトンが増えると緑や黄色が強く出るというということでね。だからこれ、まあ、色によってね、でその色もいろんなその細かい、種類があるん でそれで色相表っていう色がたくさんわーってあるね、そのなんていうんですか、カードみたいなのがあるんですけど、それと照合して何色だというところでね。でこれ試みとしては面白いですよね。だからまあどれだけ例えば水質浄化の効果が上がったかとかね、あと湖の状態がどういう状態なのかと。でまあ、これからその色に対してその詳しい、繊細な方が見るというのも一つですけれども、これがだいぶ進化していくとね、そのなんかカメラかなんかのね、精度のいいカメラかなんかつけてね、それをモニタリングして今その湖がどういう状態かなんてのも分かるでしょうしね、まあ、そこまで書いてないですけどこのニュースには、まあ、そんなような感じでこの色で、その状態をね、知るというのはなかなか面白い試みなんじゃないでしょうか。それをだからその色のね、色に詳しい人が見ると、色が詳しい人が見てるのか分かるんですけど、まあだから色でね、色で判定をするというところね、なかなか面白いんじゃないかと思いますね。はい、そして、もう一つはバイオ医薬品の製造開発拠点、国内初神戸に開所ということで、バイオ医薬品の製造と技術開発の機能を兼ね備えた国内初の施設が神戸ポートアイランド2期に開所し、26日記念式典が開かれた。開発のスピードアップを図り、日本製の開発を支える拠点となるということでね、このバイオに関するなんていうんですか、開発というか研究とかそういったのってのは本当はこの近年ね注目されていて、でいつぐらいからでしたっけね、もう少し前からこれからはバイオだということでね、もう世界でもいろんなその国がこぞってそのバイオに関する研究で、まあそこから付随するね医薬品の開発製造みたいなものもねやっていたんですけど、そこのところを日本もスピードアップしていこうということなんでしょうね。日本もなんだかんだ言ってそのバイオに関する研究っていうのは進んでるところもあったりとかしてね、なかなかその、まあ、日本としてね、世界に向けて戦える分野なのかなというところもあるかと思いますけれども、だからこれからますますそのバイオ分野といったものが盛んになってくるかもしれないということで、そういうその国内初の専門施設ですよね、そういったものがまあ、開かれたというのはなかなかまたこの将来ねどうなっていくのか楽しみなところですね。はい、神戸っていうところがね、なんでバイオが神戸なのかわからないですけれどもね。はい、じゃあもう一つぐらいいきましょうかね、科学技術館新館長に、これはなんていうんですか、野井さん八井さん、領事さん、ね、吉春さん日本科学技術振興財団は26日科学技術館の新館長に、野井吉春さん、前理化学研究所理事長が就任すると発表したと。有馬明人館長は退任するということなんですが、これまあ、いろんなポイントからお話しできると思うんですけど、まずね理化学、理研ね、理研理事長だということで、スタップ細胞の騒動に巻き込まれてですね任期途中で今年退任されてたんですね、この方ね、ノーベル化学賞を受賞された方なんですけれどもね。で科学技術館っていうのは私子供の頃ね本当よく行ってたんですよ。まだだからちゃんとあるっていうことが嬉しくてですね、まあ、このニュースを見てちょっとまた行けることがあったら近いうちに行ってみようかなと思った次第ですけども、いいですよ、科学技術館そういうの楽しいですよ。はい、ということでね、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。